聖書を読みます。最初に旧約聖書から呼ぶ記第4章12節から21節まで、旧約聖書の779ページです。呼ぶ記第4章12節以下。忍び寄る言葉があり、私の耳はそれをかすかに聞いた。夜の幻が人を惑わし、深い眠りが人を包む頃、恐れとおののきが望み、私の骨はことごとく震えた。風が顔をかすめて行き、身の毛がよだった。何者か立ち止まったが、その姿を見分けることはできなかった。ただ目の前に一つの形があり、沈黙があり、声が聞こえた。人が神より正しくありえようか、作り主より清くありえようか。神はそのしもべたちをも信頼せず、御使いたちをさえ称賛されない。まして人は塵の中に元を置く、土の家に住む者、しみに食い荒らされるように崩れ去る。日の出から日の入りまでに打ち砕かれ、心に留めるものもないままに永久に滅び去る。天幕の綱は引き抜かれ、施す術も知らず死んでいく。新約聖書からコリントの信徒への手紙に第5章1節から10節まで、新約聖書の330ページです。コリントの信徒への手紙に第5章1節以下。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもたえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、命名体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。祈ります。生ける者と死ねる者の主でありたも全能の神よ、今日私たちはすでにあなたの身元に召された私たちの愛する家族、信仰の仲間、人生の先達を記念するためにこの礼拝に集まっております。どうかこのひとときを祝福してください。特にこの礼拝にお招きしたご遺族の方々を、お一人お一人あなたが守り祝し、その悲しみを癒し、寂しさを慰め、イエス・キリストによる恵みを豊かに与えてくださいますように祈ります。召された方々が生前心から願っていたこと、 その真実な祈りを私たちが受け継いで、御心に従って生きていくことができますようにお導きください。あなたの御名が高く崇められますように。この教会に連なる兄弟たち姉妹たち一人一人を祝福してください。季節の変わり目ですが、病める友、体調の優れない友をあなたが支え、また癒してくださいますように。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々を慰めてください。心の病を持って苦しむ友の傍らには、あなたがいつも共にいてください。しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返してください。人生の問題を抱える方々には適切な解決の道を示し、旅行中の友には旅路の平安を与え、この国に帰留する外国の人々を守り、外国に滞在中の私たちの友を励ましてください。クリスマスに洗礼を受けようとしている若き友をお導きください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、あなたの恵みが豊かにありますようにお願いいたします。神様、私たちは私たちの国のために祈ります。特に台風や地震などの自然災害によって痛めつけられた多くの人々をあなたが顧みてくださり、一日も早く生活が再建されるように、痛みと苦しみが癒されるようにお助けください。私たちはまた世界の平和のために祈ります。パレスチナでもイラクでもアフリカでも憎しみと報復の連鎖がやみません。神よ、どうかこの惨めな世界を憐れんでください。そしてあなたを信ずる者たちをあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてお持ちくださいますように心から祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を持って家路に着くことができますように切にお祈り申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこの修法に印刷してございますように、賛美歌の385番を特別に読唱していただくことになりました。読唱は平井桃子さんです。どうぞ皆さん、この385番の賛美歌を開いて、それをご覧になりながらお聴きください。 今日は昇天会員記念礼拝であります。お手元の修法の裏にその名簿が印刷してございますが、でここにお名前が書かれているのは、まあ、いわば正規の会員の方々だけです。あるいは、特別に私たちと親しい結びつきのあった方々のお名前を、ここに書きましたが、もちろんこの他にも多くの懐かしい人々がおられまして、忘れることができません。今日この名簿に記されている方々のご遺族で、ここにお見えの方々をちょっとお名前を申しますと、上の方から、須山清子さんというお名前が一番最初に出ておりますけれど、真ん中辺にも須山義興さんとか、須山もう一方、あ、須山照子さんですね、3人のお名前が出ておりますが、そのご遺族の代表はもちろん義雄先生ですけれども、今日はあの学校の用事で、よんどころない用事でお見えになれません。陽子夫人がここにお見えです。後ほど礼拝が終わったら立っていただきたいと思いますが、それから中ほどに黒川博さんというお名前があります。それからずっと下の方に黒川照さんという、黒川ご夫妻のお名前がありますが、その方のご遺族として、黒川淳さんはお見えでしょうか。淳さんはお見えでないかもしれませんが、河野明子さんがいらっしゃっておられます。それからその3人下に田宮信子さんというお名前がありますが、この方のお嬢さんが堀江貴子さんです。堀江貴子さんもここにいらっしゃいます。堀江さんは、昨年呉服の久志さんを、手に送られました。それからずいぶん前のことになりますけれども、私たちの、西方町教会時代の青年会の仲間で、弟さんのはじめさんという方のことも今日は特別に覚えていらっしゃいます。それから少し下の方に石井一次郎さんのお名前があります。私たちのこの教会、新しく合同の教会ができますときに本当に大切な役割を果たしてくださった懐かしい方でありまして、安子夫人が今日はお見えです。その下に川西田鶴子さんのお名前があります。無教会の優れた女性の指導者であられまして、100歳でお亡くなりになりましたが、でその方の娘さんの香織さんが今日はここにいらっしゃいます。深見敦夫さん、お医者様でした。私たちとも大変親しい交わりを持っておりました方ですが、その方のご婦人岡野静江さんがここにおいでです。で秋田聖子さんは、ご夫君の実先生が今日お見えになるはずでしたけれども、風邪でちょっといらっしゃらなくなりました、大変残念ですというお断りの電話がさっき、入りました。瀬崎富さんで、かつて上原教会のメンバーでいらした方ですが、この方のお嬢さんがお二人お見えです。瀬崎真理子さんと野口真知子さん、それから黒上義満さん、この辺りから私たちのこの代々木上原教会、その少し前からですね、黒上さんは、代々木上原教会の交わりの中で洗礼を受けになった音楽家ですが、ご婦人の美智子さんが今日は来ていらっしゃいます。城崎照彦さんで、この方は、上原教会のメンバーでした。そして、ご婦人の沢子さんとご子息がお見えだ 思いますが、あ、こちらに来てくださいました。原村さん、原村静子さんも上原教会のメンバーでいらっしゃったんですが、今年天に召されました、娘さんののりこさんが今日ここに来ていらっしゃいます。それから最後に鈴木栄さんのお名前がありますが、この方の娘さんの玲子さんと、今オルガンを弾いてくださった玲子さんと佐々木悦子さん、一番下のお嬢さんですね、その方が今日はお見えです。しかしこのここにお名前を載せた方々以外にも、忘れることのできない方々がたくさんありまして、で教会とは直接に関係はないけれども、この教会に熱心に通ってらっしゃる方々のご家族ですね。例えば藤井清久さんのお母様の恋さん、でこの方はクリスチャンではなかったんですけれども、清久さんの切なる願いによりまして、この教会で忍ぶ会をいたしました。それから小林房子さんのお母様が昨年100歳だったと思いますが、大変なご高齢でお亡くなりになりました。それから最近熱心に、昨年来熱心に教会の礼拝に出席していらっしゃる平木郁子さんのご夫君ですね。それから少し遡りますが、菅原蔦子さんの息子さんとか、渡辺芳郎さんのお父様とか、その他にも私が今お名前を挙げることができなかったような方々で、たくさんすでに天に召された方々いらっしゃると思うんです。で私たちは今日ここでそれらの方々のことを心に刻みながら、この礼拝を一緒に守りたい。でさっきパウロの手紙を、コリントの信徒への手紙の5章の1節から後のところですね、そこを朗読いたしましたが、その中でパウロは私たちの地上の生活というものは体という幕屋、つまりテントですが、そのテントの中に住んでいるようなものだと、そう言っています。でこのテントという言い方は、最近私たちには非常に身近と言いましょうか、身に染みるような言葉としてよみがえってきています。新潟県中越地震の被災者たちの中には、今も繰り返し襲ってくる余震に怯えながら、この寒空の下でテント暮らしを強いられている人々がたくさんいます。ちょうどそのように、私たちはこの世にある限り体というテントに住んで苦しみもだえているようなものである、そうパウロは言うのです。あるいは重荷を負ってうめいている、不安に怯えながら生きている、そういうのが私たちの地上の生活であるとパウロは言うんです。しかし時が来れば、私たちはその体を離れて主のもとに住む、つまり天にある永遠の住処を上に着る。その着るというのは、ちょっとこういう住まいに当てはめるには無理のある言葉のように思いますが、もともとそうだから仕方がないんですけれども、何か、私たちにとっては漢字が出てるという、よく言いますが漢字が出てる言葉ですね。今中越地方で この寒空の下でテント暮らしをしている人たちがいつかしっかりした建物の中で生活できるようになる。その時に何か暖かいものを上から来たっていう感じになるんじゃないでしょうか。で、私たちはそういうふうに受け止めてもいいと思います。天にある永遠の住処を上に着る、そうパウロは言います。だからすでに召された人々は神の懐に抱かれて安心して、不安とか恐れとか怯えとか苦しみとか一切のそういうものから解放されて、神の温かい愛に包まれて永遠の休みを与えられている。先に召された人々は天にある住処に移された、そういうふうに私たちも信じたいと思います。ちょっと話が変わりますが、カトリックのシスターで精神女子大の教授でもあられた鈴木秀子さんという方がいらっしゃいますが、でその方が1979年といいますから今からもう25年も前の話なんですけれども、奈良の修道院で泊まっていた時に真夜中に高い急な階段を廊下と勘違いして、私の推測では多分寝ぼけていらしたんだと思いますが、夜中に起きてまだ廊下が続いていると思って階段を踏み出して、そこからまっすぐに下まで落ちた急な階段でした。そして5時間近く意識不明の状態でした。でその間彼女は臨死体験というものをするわけですね。こんなふうに書いています。私は空中から下の方を見下ろしていました。かなり高いところにいて明確な意識を持っています。下の方にもう一人の私がやはり地上から少し浮き上がってまっすぐに立っています。足の周りをタケノコの皮のようなものが包んでいます。その皮が一枚一枚剥がれ落ちるたびに、私は温かい気持ちで、ああこれで人の目を気にすることから自由になった、これで人との競争からも自由になった、これで人を恐れることからも自由になったと言い、自由というものを実感しているのです。あと一枚落ちると完全な自由になる。完全な自由への甘美な期待が訪れたとき、私はすっと天空に、天の空ですね、天空に飛翔しました。飛び上がりました。そして天の一角から生きた光が私を包み込んだのです。光は命そのものでした。私の全存在を包む温かい光でした。私はその光に包まれて、自分の命が、自分の全存在が完全な命そのものによって満たされているのを感じたのです。で、以上が引用ですが、これは鈴木秀子さんの死にゆくものからの言葉という、本に出ている文章です。1993年に出版された、ものですが、この教会の図書室にもそれがあると思います。彼女はこういう経験をした。臨死体験と普通よく言われますが、先立って亡くなられたアメリカのエリザベト・キュプラ・ロスという心理学者とか、日本では立花隆さんとか、そういう人たちが臨死体験に関する本をいろいろと書きまして、 で言ってることは多くの臨死体験者にほとんど共通しているっていうんですね。こういうその幸福感、大変美しいところにいて、そして絵も言われない幸福感に包まれる。そしてそこをくぐり抜けると、つまり死ぬわけなんですけれども、そこを引き止められて戻ってくるわけですね。そこが生死の分かれ目なんだそうです。でしかしこの鈴木さんは、こういった臨死体験をした後で不思議なことを経験します。死というものを、自分が死ぬということを全く恐れなくなった。死が怖くなくなるんです。そしてどういうわけだか知りませんが、多くの人々の臨終の場面に呼ばれることがある。もっともカトリックのシスターですから、そういうチャンスが多いということは分かりますけれども、不思議にそういう人の臨終の枕元に付き添う機会が増えるんですね。特に何かその人に向かって語るというわけではありません。手を握ってじーっとその人のそばにいてあげる、それだけなんですけれども、時々はその死ぬ間際のその方が大変大切なことをちょっと漏らしたりする。でその経験をまとめたのが死にゆく者からの言葉という本なんです。でそういった経験を通じて、この方は、鈴木さんは一つの確信に到達しました。つまり人は死ぬ前にはっきり言葉や態度に表すかどうかは別としまして、人生最後の仕事をするということです。最後の仕事をしてから死んでいく。はっきり言葉でそういうことを言い表せないような人でも、そういう最後の仕事をしてそれから亡くなっていく。それは何かって言いますと、自然との一致。これは鈴木さんの言葉です。自然との一致、自分自身との仲直り、そして他者との和解です。自分がここで死んでいくのは大きな自然の一環である、そういうことをが信じられて自分の死を受け入れる。あるいは自分自身との仲直り、自分がかつて犯したいろんな過ちを考え、嫌なことを思い起こすと死んでも死にきれないという気持ちになる。だけれどもそういう自分自身を受け入れる。自分はありのままの自分として受け入れられているということが信じられる。それが自分自身との仲直りということだと思います。そして他者との和解、仲違いをしていた人たちとこのままでは死にたくない、仲直りして死んでいきたい、そういう気持ちですね。こういうことを何人もの方の臨終を見とる中で鈴木さんは信じるようになります。人は人生最後の仕事をするんだということですね。で私はこれを私なりに言い表したいと思いますけれども、死んでいく人々は最後にそういう本当に大切な祈りを心に持って、そしてそれを後に続く人たちに残していくんだと。で私たちはその祈りを受け継ぐんじゃないでしょうか。ここでまたちょっと話が変わるんですけれども、宮沢賢治の雨にも負けずっていう有名な詩がありますね。 雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分に感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日取りの時は、日取りというのは日照りのことでしょう、日取りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。これがその詩です。で、この詩は1931年の11月3日に、これは賢治が死ぬ2年前ですが、すでに彼は病床にありました。病床で枕元の小さな手帳に書きつけた詩であります。で、私はこれが賢治が残した祈りだったと思っています。宮沢賢治という人はこの頃法華経に浸水していました。ですから、彼がその詩を書きつけた手帳の最後のページには南無法蓮華経って書いてあります。法華経の信仰を持っていた人だと思いますけれども、不思議なことに彼はキリスト教の影響を受けています。10月16日ついこの間ですが、朝日新聞にこの詩に関する大変興味深い記事が載っていました。この詩にはモデルがいるっていうんです。で、賢治はその少し前から花巻農学校の先生をしていましたけれども、その頃から斎藤宗次郎という人物と親しくなった。で、この斎藤宗次郎さんという人は内村鑑三の弟子です。そして花巻で小学校の先生をしていたんだそうですが、その小学校の子供たちに先生の内村鑑三に習って非戦論を教えた。戦争っていうものは良くない、してはいけない、そういうことを子供たちに教えた。そのために小学校の教師をクビになります。クビになってから20年間この斎藤さんという人は新聞配達をして生活を立てたというんですね。毎朝3時に起きて、大きな風呂敷に十数種類の新聞を入れて駆け足で配達して回る。で、最初の頃はクリスチャンだということで石を投げつけられたりしたこともありましたけれども、病人がいれば必ずお見舞いをする。子供たちがいればお菓子を分けて与える。そういう彼の態度が次第に人々の信頼を集めたといいます。国際日本文化研究センターの所長で、宮沢賢治の研究家でもある山折哲夫さんという方がいらっしゃいますが、その方がこの斎藤宗次郎が 雨にも負けずという詩のモデルに違いないと、いうことを言っています。で、多分来年ぐらいになると岩波書店からこの斉藤惣次郎の日記が出版されるということでした。それで私はぜひ買って読んでみたいもんだと思っていますが、で斉藤惣次郎のように一見この世では全く無力に見える生き方、しかしそれが大きな力を発揮することがある。賢治という人はそのことをちゃんと見抜いていました。そして小さな命を慈しんだイエスや、先ほど私の祈りの中で引用したフランチェスコ、アッシジの聖フランチェスコ、あの平和の井戸に出てくるような生き方、それが実はこの世で大きな力を発揮することがある。そのことを賢治は知っていたんじゃないでしょうか。だからみんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。でこの最後の一節は宮沢賢治の祈りだったと思います。そしてこれは人類の祈りではないでしょうか。今この世界では暴力で物事を解決しようという風潮がみなぎっています。武力を使えば問題は解決すると言います。そんなことはない。本当に小さなものを慈しむ愛というものがなければこの世界は成り立っていかない。問題は決して解決しない。みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。これは人類の祈りだと言ってもいいと思います。で私たちの教会はこういった先人の祈りを受け継いでここにあります。すでに天に召されたたくさんの方々の祈りを私たちの教会は受け継いでここにあります。だからパウロの言葉、旧説の言葉、体を住処としていても、体を離れるにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい、そう彼が言うのはその意味だというふうに受け取りたいと思います。お祈りします。神様、すでにあなたの身元に召された多くの方々が真実な祈りを私たちに残してくれました。それを受け継いで私たちもまたこの世にあってあなたの御旨に従って真剣に生きることができますように力をお与えください。ご遺族のお一人お一人にあなたの助けと恵みと祝福が豊かでありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の379番、これは大変長い歌ですが、この楽譜のところに出ておりますように1節2節3節4節そして8節を歌います。